ガムテープとかけまして
はい、
ちょっと薄手のカーディガン届きます。
ほう、ちょっと薄手のカーディガン。
はい、
その心は。
春物です。
あー、すごいよ、決めたよ。
ありがとうございます。
素敵。
さあ、今週も始まりました、わらば研究所。
はい、ガムテープ貼っていきましょう。
ね、春物ですよ、もうね。
本当だ。
薄手の春物がね、
びっくり。
冬物はもう片付けちゃいましたでしょうかって。もうどんな。
でもなんかちょっとこう、急に寒くなったり変ですよね。
あ、
で
もこれ沖縄の場合はね、
うん、そうね。な、まあそうね、
ちょっとまあ風がまたあったりするとね、
うんうん、
ちょっと冷えるなみたいな。
でもここから過ごしやすい季節ですね。
そうですね、
はい、
はい、今日も一時間よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします、
このわらば研究所、まずこちら、まあ、自己紹介からね、
はいはい、行
きましょうね、
はい、
わらば研究所研究員、私ケーシー高飛車でございます。どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします、
はい、そして、今日も元気にやってまいりました
はい
はい、研究所所長、
はい、はい、わらば研究所所長の子育てアドバイザーのホーリーです。
はい、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
はい、そしてですね、今日もまた賑やかですよ。
賑やかです
ね、今日も、こちら、もう最近準レギュラーですよ、ほとんどね。
そうだね、
はい、今日もね、那覇市のね、太平通りから来ていただきました。はい、
伊江島出身でベリーダンサーの娘2人と一緒に音楽活動しています、豆腐姫です、
はい、
よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします、ね、娘ちゃんも1人ね、
はい、
お隣で、うん、恥かさしてるけど大丈夫よ ね。そしてもうね、じゃあなんで恥かさするかなって思うと、やっぱ今日はね、そのプロフェッショナルの方をお呼びいたしましたよ。
はい、
ね、
うんうん、
今日でね、ココちゃんの恥かさはなるかもしれない。
なんでよね、
うん、
なんでか、
ね、こう思いっきりそういう無茶ぶりしちゃいました、ごめんなさいね。
楽しみにしています、はいはい、
2人にもなんか巻き添え事故をさせてしまいました、すいません
大丈夫ですよ、
はい、はい、では、そんな今回のゲストでございますけども、
はい、
お呼びいたしました、こちらオリジンコーポレーションから中田健作さんです。
よろしくお願いします、はい、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
いや、来まし
たね。いや、どうも
来ました。
なんかあのね、
はい、
健作さんなんかこう今までお芝居をこう演じる側、はい、それで、ね、なんかこう僕もあの見る側とかラジオを送る側だったんですけど、
はい、
こうしてなんかスタジオでご一緒するってなんか初めてですもんね。
あ、もうありがとうございます、はい、
なんかちょっと、うん、はい、妙っていうか、 なんかでもなんかもうこうやって一緒に出られるんだってから。
いや、もうケイシーさんとはね毎週金曜日飲みに行く仲ですから
そうなんですか。
もうですよ、ね、3年ぐらいになりますかね。
あ、本当ですか。誘われないな、ケイシーさん。
あの記憶なくすぐらい飲みますね。
誰が。
あの、いや、もう飲みに行ったっけなという記憶なくすぐらい。
あ、そういうこと。
そうです、そうです。
へえ、呼んでください
はい、それでまたね、今日はあの、はい、健作さんはまたあの、うんうん、まあ、役者さんでもあり、
うん、
そしてまたあのその今現在オリジンコーポレーションのタレントさんをこの管理するマネージャーさん、
うんうん、
そして、ね、生活では、
うん、
なんと3児のお父さんとして、
うんうん、
ね、そしていろんな顔を持つ健作さんですけども、
はい、
今日たっぷりとお話しさせていただきたいと思
います
ので、うん、
はい、楽しみです。
よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。はい、
ね、では最初のね、こちらも早速ねトークいきますけども、うんうん、
はい、
まず今回の健作さん本当ありがとうございます、お越しいただいて。
いいえ、
はい、あのですね、まあ、最初でこのね、中田健作さん、それでまた劇団大勢、それでまたオリジンコーポレーションって話したんですけども、
うんうん、
一応この番組ね、あの、まあ、全国の方でも、まあ、聞けるように、まあ、ポッドキャストとか YouTube でも、まあ、見れるんで、
はい、
まあ、おそらくあの初めてそのお耳にかかる方もいらっしゃると思うんですね、
はい、
中田健作って誰っていうか、
ですね、
ですよね、
そこからですね、
そこからですよね、ちょっとあのすいません、あの、まあ、簡単にと言いましょうか、中田さん一言、あ、まあ、この私ってこんな感じですよってちょっとあの挨拶がてら
自己紹介
を、ね、自己紹介を、
はい、
はい、僕あのオリジンコーポレーションという、まあ、沖縄にある芸能事務所に所属していまして、
はい、
まあ、オリジンはこのお笑い芸人と舞台役者と、うんうん、あとタレントが所属する事務所で、
はいはい
は
い、
僕はまあ大学を卒業して、うんうん、そのオリジンの中にある演劇部門の劇団オゼに22で入団して、
うんうん、22歳で、はい、
はい、で15年ですね、
わ
やってますね、はい、
お
で、その、まあ、中でちょうど5年前から、まあ、役者もやりながら、
はい、
オリジンのマネージャーも、
はい、
まあ、二足のわらじでやってます、
うん、なるほど、はい、
ねえ、あの、まあ、そもそもあの役者になりたいっていうそのきっかけはあったんですか。
これ、うん、本当にもう本当に特にごめんなさいエピソードはなくて、でも本当に中学生ぐらいの時から割とクラスの方では目立たないあのグループだったんですけど、その目立ってるような面白い人たちを見ながら心の中では絶対俺の方が面白いって言ってこう いじけてるような若干日陰を歩いてきたタイプで、
こう中にこうなんかね中に秘めたようなこの、
はい、でそれからまあ大学行って、はい、でももう中学の時から漠然とこういう、映画とかテレビが好きだったので、はい、そういう世界に行きたいっていうのはもうなんかもう決まっ自分の中で決まってるような感じ で、
はい、
で大学卒業してじゃあどうするかって言った時に、まあ、東京とかにオーディション受けに行ってたんですけど、うん、なかなか受からなくて、
うん、
あのそれでどうしようって言って沖縄戻ってきた時に新聞でこの今のオリジンの劇団音声がこの団員募集のワークショップをやりますっていうことで、その時に沖縄に劇団があるんだみたいな、
うんうん、
で演劇も見たこともないしやったこともなくて、
うんうんうん、
それで一応飛び込んでみたらその劇団のメンバーがめちゃくちゃかっこよかったんですよ、
うんうんうん、でもヒープさんとかね、
そうですそうです、
はいはいはい、も
うこの人たちと一緒に何かやりたいっていうのがあってそこから所属して今に至ります。
なるほど、はい、
それが15年、
はい、
ね、そうなんですね、うん、私ヒープさんと一度お仕事ご一緒させていただいたことがありまして、
そうなんですね、
はい、年末ほど特番で、ね、
はい、
はい、
あ、はい、
はい、私コメンテーター
2年前、
あ、そうですそうです、はい、もしかしていました、
いや僕調整してましたスケジュール調整しました、
あ、はいはい、あれに、はい、出てました、
あ、ね、ありがとうございます、
もう大変あの、はい、優しい方で、
はい、
ね、あのヒープーさん今名前出ましたけどね、もう豆腐姫さんもねココちゃんもヒープーさん知ってますもんね、
大好き、
うんって、うん、
大丈夫ですか、ね、知らない人いるの沖縄で、
いないよ、
いないよ、
絶対いない
ですよね、まずいい、まあ、ヒープーさんで出したらあーってみんな、
うん、なるよね、
なんだろう、例えで言うともう沖縄のタモリさんですかね、もうね
毎日月曜日金曜日ラジオの生放送、土曜日テレビの生放送やって、
うん、ですよね、司会、ね、いろんなのやられてて、うん、
すごいあの丁寧で言い方で優しくて、うん、なんかこうテレビのキャラクターをそのままにさらに上乗せして優しいみたいなぐらい、うん、一気にファン度が増すみたいな、
はい、ね、じゃあここで思いっきりヒープーさんをね、あの褒めておいたらね、いつか来るかもしれないですよって、
ゲストで、
うん、
楽しみですね、楽しみにしとこう、うん、そんなねいろんな方がいる中でその劇団に所属してやろうと、
はい
はい、言って、え、だからじゃあそのオーディションを受けるまでじゃあ本格的にこう役者の修行をしてきましたとか
はないですね、ないんだ、全然ない、
へえ、
もう演劇なんてむしろもうちょっと暗い僕も日陰なんですけど
いや、
もっと日陰の方たちがやるもんじゃないかなと思ってたんですよ、でももうしょっちゅう東京のオーディションも受けるから変な言い方ですけど、うん、あのやることがなかったんでもう、
うん、
うわあ、もう行ってみるかなんかちょっとりあえず行ってみようみたいな感じで行ったらもうめちゃくちゃなんだこの素敵な人たちはと思って、
うん、ね、なんでしょう、やっぱり演劇ってこう別の人の人生を演じたりするじゃないですか、うん、だからやっぱりそのいろんな人生の機微、こう嬉しいことも悲しいこともこの一個の何時間かの中に凝縮してぐっと詰めてやるから、うん、
はい、
私こう人間力が本当に豊かな方が役者さんに多いなと思って、
うん、
こう普通だったらね人生一人だからね体験する人生は一個でも、うん、役者さんっても何十通りの人生を経験するでしょう、うん、だから深みがあるというか、うん、器が広いというか、褒めすぎ、う
ん、あ、いや全然ですよ、
私が知ってる限りそういうあの、
ね、まあ、その
共感力が高いというか、
そうですね、さらに どちらかと言いますとあの名脇役さんとか、
うんうん、
ね、ほら大杉蓮さんとかそうですけど、
本当ね残念でしたけど
ね、あのもう何十、うん、もう何十何百の顔を持ってる人ですもんね、本番中にココちゃんがちょっとお席に、
自由ですね、
はい、自由です
自由です、
は
い、まあ、これがマラバー研究所でございます、
いい ね、なんかやっぱりさ役者、そうだね、小学校はないか中学校高校って演劇部ってあるじゃないですか、はい、で確かにちょっとこうローカル路線なんですよね、はい、でも私あれ豆腐姫さんとケイシーさんと、
はい、
あ、大丈夫、永田さんもきっと大丈夫だけど、はい、ほらガラスの仮面世代なんです、
はいはい、
あ、ごめんなさい、僕は
来た、
まあ、僕は若干違いますね、
あの
今もまだ続いているのに連載中ですよ、
ね、うん、
漫画？
漫画漫画。
漫画もそうですね。ドラマもやってましたね。
やってたやってた。
うん。足立由美違う。
あ、足立由美やったんじゃん。
足立由美
やった。やった。
で、あの、ね、そう、野際陽子さんがね。
だっただっただっただった。月影先生みたいな。
ね、
知らないんでね。じゃあぜひ今度漫画喫茶で。面白いから。
ありがとうございます。
ガラスの仮面世代で、うん、役者さんって本当にすごいこう普通の人よりもなんか大変な人生を歩んでいて、うん、なっていくみたいな、あれ、とふひめさん、ガラスの仮面、
うん、よ、知ってるんですけど詳しくはないです、ね、
あ、私だけこんなにがっつりこう食いついちゃうぐらい大好きだったね。前も言ってた、本当大好きガラスの仮面、面白いんですよ、うん、
あ、じゃあちょっと
本当面白いですよ、あの役者の引きこもごもが、
あ、役者が
そう、北島麻也っていう超天才的女優さんに将来なるんだけど、子供の頃から天才的な役者なんだけど、その子が人生がいろいろ複雑で苦労がありながらこう女優として育っていくっていうお話です。劇団のお話、
なるほど、
面白いですよ。なんだけどさ、ああいうのも見ててもほら、役者ってさ、台本を読んだ時にそのあなたの役はこれですよって言われた時に、自分と全然真逆の性格の人とかがね、はいはい、なったりしますよね、はい、ああいう時ってどういうふうにこう感情移入というかしていくのかなっていつも思いながら、
あ、でも先ほどおっしゃってたみたいに、はいはい、やっぱり共感力だったり、うんうんうんうん、人の気持ちを分かろうとする力は役者は高いかもしれないですね。
だからよね、
もうあの人嫌だ嫌いとかじゃなくて、うんうん、なんでこの人こういうことしたのかなとかっていう、その裏を探ろうとする、まあ、職業病かもしれないですけどそういう力は高い方、高いかなと思います、ね、
だってさ、演劇舞台なわけだからさ、その舞台の中で役者さんのその人ゼリフの背景を想像して、はい、この一言に込めるとかだったりするわけでしょ、はい、だからやっぱそれを考えたら共感力高くないとできないよなと。
そうです ね、だからまあ単純にまあ本読んだりとか、はいはいはいはい、映画見てその役柄に近い人の演技を真似してみたりとか、あともう本当に日常生活で人間観察してみたりだとか、そういうところでちょっとずつちょっとずつ使う、
ね、なるほどなるほど、そうなんだ。
あの、実際あの豆腐姫さんもね、歌を歌うときにいろんな人の前で実際歌われてるじゃないですか、
うん、
でこの時に、あ、この人の前では、あ、この歌ではこうだとか、あの、この歌詞はこう歌うべきだとか。
そうだね、うん、歌の歌詞は結構調べますね、調べてやっぱ入り込まないと、
うん、やっぱりそうなんだね。
そうなんですよ、
そう、
うん、歌の世界、そしてまたね、お芝居の世界、またで、まあ、映像など世界もありますしね。
でもね、やっぱり共感力が育って、うん、さらにこうマネージャーさんの業務までなってきたら、うん、本当に多岐にわたるんですけど、うん、なんかさ、どこからこう聞いたらいいのかなと思ったりしながら
今まだ触りの部分なんですけどね。
そう、触りなわけなんですけど、すごいこう、うん、共感力の話で、役者っていう職業の共感力の高さで言ったら、なんか子育て上手そう、
うん、あー、あ、でも確かに子供はよく見ているかもしれないです、
ね、面白いじゃないですか。
面白い、見てたら飽きないんで、
ね、
はい、
なんかそこが待てないがゆえに、はい、子育てにわじわじしたりとかする人が多い中、はい、なんかこう、お前なんで今それしたって思う、はい、
とってもありますね。
そうそうそう、ワンクッションあると思うんですよ、子供の行動が。
だから子供がテーブルに乗って遊んでる時に、うんうんうん、こうついこう乗るなと、降りなさい、うんうんうん、って言おうと思う自分がいるんですけど、
はいはいはい、
瞬間、あれ、そもそもなんでテーブル登ったらダメなんだっけって
考え、あ、そう、すごくいいと思う。
あ、素敵、
まあ、もちろん他のお家の家庭だったらすごく迷惑がかかることなんであれなんですけど、自分の家だったら別にまあ拭けばいいしなとか、
そうなんだよね、
はあ、要は子供が楽しそうなんで、
ね、
これ悪いことなのかなっていう、いちいちこう自問自答させてくれるんですよ、うんうんうん、子供の行動が。
大事、いいですね、
はあ、だからめっちゃ勉強になりますね、
うんうんうん、なんかでもそれができるのも役者さんのなんかこう今までの積み上げのなんかこう元々持ってる素質ももちろんあるんでしょうけど、う
ん、はあ、でもなんか今お話ししてくださって、よくなんか自分でも今あったんですけど、はい、子供とかが大きくなってくると、
うんうん、
結構怒ってる自分が多かったんですよ、
うんうん、
靴早く履きなさいとか、うんうんうん、早く歩きなさいとか、
はいはい、
で怒ってるのが楽しくないんで。
そうなんですよね、
はい、これも麻薬者の差がかもしれないんですけど、うん、この感情を客観的に見る癖があって、
はいはい、
あ、なんで俺今こんなに楽しくないんだろうってなってきたら、はいはいはいはい、やっぱ子供に期待してるからなんですよね、
うんうんうん、
赤ちゃんの頃って何もできるわけがないっていう期待が全くないから、変な話、うんちしようが泣きわめこうがもうよしよしってやるんですけど、
はいはい、
これが何かができるようになってほしいとか、
うんうんうん、
靴を履けて当然だろうみたいなのが 期待があるからそれができないってなった時に怒っちゃう。あ、期待し、言い方ですけど期待したらダメだなと思って、変な期待は、あの生まれてそれこそ何もできなかったけどもういてくれるだけで本当に幸せだったっていうところからスタートしたら、歩けるだけすげえなと。
そう本当ですよね。
遅いっすけど靴履くのでも赤ちゃんの赤子の頃から比べたらどんだけ進歩してんだこいつみたいな。
そういうことですよ、はい、たった数年でね、
はい、
これはあの今そのマネージャーのお仕事もされてて、はい、やっぱそのタレントさんはこの新人のタレントさんが入ってきて、
はい、
これ以外のセリフは言えるだろうっていう、でもその言えなくって、でもそこから数年でものすごい上手くなった時に、
はい、
あのこれこんだけ成長したんだなって、このこういったこともやっぱ似たような感覚になるんでしょうかね。
ありますね。特にプライベートの問題を一個クリアするとバンって飛躍的に上がります。
私のこともマネージメントしてもらっていいですか、ね、はい、バンと飛躍的に上がりたい。
でも俺本当に不思議なんですけど、偶然って言われたら偶然かもしれないんですけど、なんかプライベートで悩んでて、例えばもう辞めたいですと、先が見えない、お金もたまらないって、なんとかこう話して、もともとお前はこういう世界にいたかったんだろうって言って、そこ気づかせて、分かりました、もう一回頑張りますってやったら仕事のオファーがいっぱい来るんですよ。このタイミングで。
後でオリジンさんに挨拶に行きます。ああ違う、そこじゃない。なんで笑ってんの。でもなんかね、そのやっぱりこう家族でも、そのマネージャーじゃないんだけれどね、あの今役者さんの特性として一歩引いてみる癖があるって、あれ本当は多分みんなが持ってた方が生きやすいよね、生きていきやすい。でやっぱりこう当事者として目の前の壁とか悩みに当たると、なかなか客観的には見れないじゃないですか。でその時に第三者が気づかせてくれる声かけとか、何に悩んでんのって、はた、まあ、から見るとさ、答えは見えてるじゃんとか、そういうのをこう少しこう葉っぱかけてくれたりすると、なんかやっぱりこう気持ちもリフレッシュにもなるし、心機一転もできるし、本当は今そこが子育ての中で家族でやれたらいいのかもしれないけど、共働きのね時代に入ってきて、全部のことを家族間でさ、お父さんのなんだろうストレスから、お母さんのストレスから、職場の悩みから、仕事のことから、家庭のことから、子どもの育ちからってなっちゃったら、そりゃあちょっと限界だから、誰かはたから、お前んちうまくいってるよみたいなね、なんかそういうのって大事だね、今の話聞いていたらね。
また今 SNS が普及して、はいはい、あれ見たら家族のキラキラした何やがあって、どうしても比較対象が無駄に多いから、それに比べて私たちはってなるんですけど、本当に客観的に引いてみたら、いや、よくやってるよっていう。
そうですよ、
はい、
なんかねちょっとね、そういうの4月からやってみようかなってさっき話してたの、前で。だから来たの知ってる、来たの知ってる見てたんだけど、なんかやっぱりこう旗からこうよくやってるよだったり応援されたりとか、あとはこんな風に考えちゃってるけど悪いかなみたいなことを受け止める受け皿ってあんまりないねって。で SNS でつぶやいちゃうと炎上しちゃったりするじゃない、はいはい、そうじゃない、うん、なんかねちょっとね、王様の耳はロバの耳的な、
うん、
なんかちょっと、ね、何ですかね、あれはね、何か作ろうかな、
うん、そうだよね、そのあれ
さっきのそのね、あの話もちょっと思ったんですけど、よく芸能人の方ね、そういうあのタレントさんたちが子育てのことでブログに書いちゃうと大概炎上するじゃないですか、
あれかわいそうだよね、
そう、うんうん、なんかこんなことしてかわいそうとか言って、はい、いいじゃない、あんた、あんたの子供じゃないんだからって。から
なんか一億総評価社会みたいな、比べて評価して、こう標準モデルは誰が作ったんだろうと思うんだけどね。昨日一昨日ね、うちの子たちと何だったかな、なんか買いにローソンに、まあコンビニさんに行ったんですよ、家族で。でね、なんかワーキャーして一人一個ねとか、100円までにしなさいよとかいろいろ言いながら、これってなんか大パックとか持ってくるからさ、いらないよとか言いながらやり取りして、お家に帰ってくる駐車場で降りたら、一番下の5歳児の靴が靴と島津織りだったんですよ。
お
1個ずつ、うんうん、私気づかなかったわけ、
うんうん、
一緒にローソンにもいたけど全然気づかなかったの、でうちの子たちってそんな感じなんです、
はい、自由なんですね、
なんでって聞いて、なかったのって言ったら、あったんだけどそう履きたかったんだって。
すごい、
え、
なんかすごくない、なんか違和感があるじゃないですか。
いいらしいよ、
だ
からね、島津織りと靴ってあなたみたいな、
これがなんでできないんでしょうね、僕たち。
できない
一時、ね、 靴下をなんていうの色違いに入っていったりしてたら学校の先生から電話かかってきて、お母さん靴下間違ってますってきちんと用意してあげてくださいって言われたんだけど、違うよ2つに止まっうちの靴下はくるんってして止まっているわけ、はい、
え電話がかかってきた
電話がかかってきた
やだ
でも心配になっちゃったんじゃない、毎日違うの履くからなんでって思ったの、あ何揃えられてないのかなとかいろいろこう勘ぐっちゃったんでしょうけど、チョイスしているわけ、で決して止めないので、なんかさすがにさ、こうオレンジなんだろう、紫と黄色って対照的色なんだからあえてかなみたいなのあるんだけど、なんかちょっと変なね組み合わせの時にその組み合わせはなくないとかは言うけど、別にいいじゃん可愛いじゃんって言われたらそうって言って出すのね。でもそれをちゃんと合わせてくださいって言われた時に、あらまあこの社会と思って、ぜひ堂本剛さんのグラビアを見てくださいって言ったら、何を言ってるんですかって言われて堂本剛さん KinKiKids のね、あの互い違いのストーキング履いてたりとか、ファッションがちょっとこう変わったファッションをなさっていたので、あのぜひ堂本さんのファッションをって言ったら、えって言われちゃったんだけど、なんかところ変われば認められるというか、立場が違えば認められるとか、子供は全然納得しないじゃないですか。なんかそういうのもさ、なんか許容して本当は行きたいし、ローソンの人に後でうちの子靴違ったねって言ったら、気づいてたって言われて、だってあんたんちの子だからって言われて、だからよねって
そういう緩やかな感じは必要だと思うんですけど、
あのね、違うから歩きにくくないって今豆腐姫さんが言ってたでしょ、歩きにくかったら本人が歩きにくいなと思って戻せばいいと思うわけ、なのに歩きにくい経験もしないままに、
そうだね、
そうそうそうそう、だから失敗をさせない先取りが、なんかこうチャレンジ精神をも奪うというか、
しかも大人からしたら良かれと思ってってやってることじゃない
ですか。きっとそうそうそう、正義なんですよね、だからね、机もね、うちも机の上でめっちゃ踊るから、何をさ思うってさ、高いところが舞台だってことを知ってるってことでしょ、そういうことですよ、お家の中で高いところってあんまないでしょ、で椅子は動きにくいしさ、
なるほど、
そういうことですよ、高い一段上がったところはステージだって、
テンションが上がってますもん
でしょ、
はい、
ってことじゃないですか、で、まあ、うちの机はステージでもいいけど、よその机はステージではないとか教えなくちゃいけないけれど、まあ、基本ご飯を食べる場なので、あんまり机の上で踊っていると食材にしちゃうよって言ってるんですけど、
はい、そうですね、ある程度の線引きはもうギリギリのところで引いておけば、
そうそうそう思いますよ、そろそろご飯だから机の上に乗ってるものは食べ物にチェンジする時間なんだが、君たちここでまだ踊るなら、よく焼いちゃえばいいのかなみたいな食べちゃおうか、おいしい手羽先かみたいになっちゃうよって言うと、って言ってるけど、なんか臨機応変さが実は大人に求められてますよね、
ですね、試されてるんですよ、
試されてると思う、本当にね、え、
これは話いっぱいあるんですけど、
言ってて、言ってて、
保育園とかで絵がこう飾られるじゃないですか、はいはい、ですごい自由に描いてるんですけど、その中でも黒でこうグワーって描いてるのを見て、それを見た保護者が心配してるんですよ、うちの子はなんかあるんじゃないか、はい、でも良くなくないこの絵って僕思うんですよ、いいじゃん、黒でこう力強くて、でもやっぱ思い込みみたいなのがあるから、黒で悪いなんか真相を信じてって言って、なんかこう強制しようとする、
あーもったいない、
あのこれね、以前あの公共広告のコマーシャルで、
そうそう AC のやつで、やっぱ子供がずっと画用紙を黒に塗ってるわけ、で大人たちがこうやって無言の広告なんだけどさ、大人がこうやって眉を潜めて、こうやっておかしいみたいなことを言っていて、でもその子はずっとひたすら塗ってるわけ、確かにパッと絵面おかしいわけ、画用紙を渡せば渡すほど黒を塗るんですよ、でもうなんかやめさせようとするけど、もう意地でも黒がこう擦り切れるまで塗るんですよ、で何枚も何枚も黒塗って、だんだんだんだん髪が増えてくるでしょ、そしたらクジラだった、
それ途中で先生気づいて、
並べてみようって言って並べたらクジラだった、
でその最後に子供たちの想像力を奪わないでって、
すごいいい CM だったね、あれね、
すごいいい CM、
すごいいい CM だった、
YouTube でこれ見れますか、
見れます見れます、ぜひぜひ、
鳥肌が、
ね、でもやっぱりそういうところの着想というか、だって黒で塗っててさ、まあ、子供だから明るい色を好きっていうのは、
そうです、ね、
もしかしたら思い込みだしね、
う
ん
う
ん、
そうだよ、
なんかね、だってそれこそさ、ほらマブヤーとか大好きな子たちはさ、ほらクーパー大好きとかだったりしてさ、黒白大好きみたいな子いるわけで、なんかわかんないじゃんね、なんか思い込み、私たちの子供はこうだっていう思い込みが実は子供をよりこう 窮屈にね、うん、してる感じはしますよね。
あの豆腐姫さんはちなみに今ココちゃんのことで、はい、こういったことに困ったってあります？
やだココちゃんを前に、
まあ、もう宿題
どういう配慮のなさですか？
もう今もう めっちゃスタジオの片隅で宿題やっております。
素晴らしい。困ったことないですね。
ココちゃん超面白いもん。
お家ではお利口なめっちゃ
お利口だと思う。
どこでもお利口じゃん、
そう。だからお利口だから心配、うん、
逆に心配。
あ大丈夫、私がいるからあ
よかった、うん、あんまり心配事はないですね、
うん、ね、うん、
なんちゃあの
何急に、うん、
ね、いや急にね、
しかも本人いるし、ほれ、
いやこれはもうやっぱりね、うん、こうい
ったところで聞きたくなっちゃった。
そうそうそう、聞
きたくなっちゃった。ニコニコしてるよココちゃんね、うん、かわいいですよね。でもなんかね、例えばね、こういうラジオの収録の現場に子供はさ、うん、ほら入っちゃいけないんじゃないかと思ってる大人が多分いたりとかすると思うわけ、うん、でなんかさ、ほらせっかく来たんだからここに座って喋りなさいとか別全然いいと思うの、ね、私そこで宿題しようかなんだろうかココちゃんタイムで動いていいはずなんだけど、これは今日はラジオの収録なんだから、うん、お行儀よく座って、うん、マイクの前でなんて言わないよ、言わないんだけど、うん、なんだけどそういうのも結構あるなとか思ったりとか。だって最近知ってます、うん、学校、背筋をピンと伸ばして机の上に出していい鉛筆は2本、消しゴムは1個、置き場も決まって前に2本、鉛筆の芯は左向き、ね、で消しゴムは右、
そこまでマニュアル化されて
る、ね、
窮屈。
本当筆箱もだから出せない、筆箱から鉛筆を出してそこに置くって決まってるんですよ。
窮屈
っていうかさ、それ必要？
本当だね。
それなんかもうロボットですよ ね。
先生もそうしてほしいよね。
あなるほどね。
わ、
ね、
かる、うん、とってももうそれ、ね、先生もやるやる。
チョークは2本。
わかる。
書くときは書きますと必ず言ってくださいとか。
何文字何文字以内とか。
そうそうそう。
何センチ以上の文字でとか。
まあ先生方も。
なんでそうなってんのかね。
ねえ、まあ。どこかからのお達しなのか講師なの
かないはずよ、うん、文科省のホームページとか見ててもないので、どうしちゃったんだろうと思うんだけど、うん、なんか今役者さんの話を聞いていて、うん、本当永田さんみたいな人にね、うん、あの学校の先生たちに一歩引いてみる視点とかをぜひ教えてあげてほしいなと思って、うん、じゃないと目の前で起こってる現象のことにうわーってとらわれがちなので、じゃなくて、まあ、私の知ってる大すごい尊敬する小学校の先生が、うん、クラスでどうしてもね授業中に立ち歩いて歌っちゃう子がいるわけ、うん、で、その子が、うん、と担任になったら噂通りやっぱり歌ってるんだけど、授業中の途中からも飽きるんだろうね、でこう歌い出しちゃってこう一人でね歌っちゃうのを聞いていて、3年生のクラスだったんだけど、クラスのみんなが早く外に出せって言ったって、はい、でその新しく担任になった私の大好きな先生は、うん、なんで出さなきゃいけないのって言った。去年までみんなそうしてたって、うん、歌い出したら授業にならないから廊下に出ててもらうとかそういう風にしてたから、早く先生出してよって言われて、先生はなんて言ったかって、なんて言ったと思う、ケイシーさん、
うん、一緒に歌えとか、
うんうん、
あれ何
面白かった、なんて言ったのって言ったら、うん、何の歌歌ってるかまず気にならんって、さあ子供たちが、うん、ってなって、なんかずっと歌ってるってことはめっちゃ好きな歌なわけでしょ、うん、あれ何の歌かね先生ちょっとわからない、みんなわかるわけって、あれ何の歌って言ったら、うん、みんなシーンってしてたけど一人わかるって言った子がいて、うん、なんとかかんとかの、まあ、テレビのねなんとかの歌だと思う、うん、あれかって言って、でそしたら先生がその子になんとかかんとかが好きなのって声かけたら、そうって3年かかって初めてその子が歌ってる意味が分かった、その前2年間は出されてた、クラスの子もその子が何を歌ってるかなんて関心すら持たなくなっちゃって、
それでまだ歌ってる。でも
その子はそれを認められたら、今歌う時間じゃないからじゃあ音楽でその歌やろうかって言ったら大喜びですよ。
へ
え、ねえ、すごいと思うわけ。でもその一言でみんなもその子に一回注目して、その子も、うんうんうん、僕に注目するのみたいになって、うんうんうん、で何だったら一曲みんなで歌おうかみたいなこと言ったら、一回みんなで歌った、知ってる子歌おうぜってなったら、歌ったら満足して座ったりするわけですよ。でその子がどうしてそれをするのかっていう、さっきのね客観的視点って本当はどこでもやっぱり子供に関わる人には大事ですよね。でそれが役者さんがさ、ほら、
はい、
こう職業病として得意なら、うん、そのスキルをぜひって感じするよね。
あー、いやー、
ね、ニュービジネスとして営業活動頑張ります、
うんうん、いいアイディアをもらっていただきました、ね、
いいすごくいいと思う、
もうまあねこのね、まあ、中田さんもそしてまた15年間このいろんな役をやられてきて、
は
い、で、まあ、さっきその、まあ、一旦今ねあの、今までやってきた役で、
はい、
これはあのなんだろう今印象に残ってるなってなります。
あでも今あの話の流れでも完璧に思い出したのが、うん、僕侍の役時代劇をやってたんですね、で日本刀で切られるっていうシーンがあったんですよ。切られるかと思って、はい、実際切られるわけではないんですけど、はい、一旦こう表現しないといけないんですよね、
はいはい、
でもう切られる切られた切られたって言ってこう師匠のところに逃げ込むっていう設定だったんですけど、はいはいはい、もうあまりに役に入りすぎて、はい、もう吐きそうなんですよ。
あすごい
入りすぎて、はいはいはいはい、で次のセリフ もう出てこないんですね、はい、そしたらちょうどその大先輩の遠山翔一さんっていう先輩の役者が舞台上でアドリブでですよ、はい、僕の背中もバーンって叩いて要はもう 100% あったら 100% 役に入り込みしすぎてしまったんです、
はいはいはい、
でも先ができない演技が、うん、でも遠山さんがアドリブで背中バーンって叩いてもらって、うん、アドリブでしっかりしろって言って次のシーン行ったんですけど、打ち上げですっごい僕を怒ってくれて、お前は間違ってるよあればっていうの、お前はこう 100% 役に入るのが役者の仕事と思ってるかもしれないけど、あそこまで入ったら先に進まないだろう、3割ぐらいはどっか俯瞰で自分を見るようにしなさいって言われた。だからなんかパッて問題が起きて感情的にそこに100入ってしまうともう進まないじゃないですか。でも3割ぐらい怒ってしまってる自分がいるとか、うん、慌てふためいてる自分がいるっていうのがあれば、うん、ちょっとあの軌道修正ができますよ、ね、
なるほど、
うん、それをもう遠山翔一さんに教えていただいて、うん、もうありがとうございますって言って、
すごいね、すごいですね、
うん、これは全ての表現者の方にもこれ言えることなんじゃないでしょうか。
きっとそうなんだよ、うん、
で僕お家帰って衣装脱いだらここ耳すぼれになってるんですよ、想像で、切られたこの今朝に切られたっていうシーンだったんですけど、だから耳うわ人間の体すげえと思って、でもここまで入り込んだらダメ、
本当に切られてないのにな、
切られてこう切られた感じでこうやるんですけど、
そうですね、当たりもしないんですよね、はい、
ここ耳すばれになってて、
人間って本当すごい、
は
あ、あすごい、
すごいね、
そっちに鳥肌、
本当だね、
いやもう今日はもう
鳥肌、鳥肌は木からって嘘じゃないね、
本当に、
はい、鳥肌だらけです今日は、本当
本当ですよ。
ね、また
すごい、
でもうね、あのあ僕が初めて見に行った、あの原作さんのおそらくね、うんうん、初めて見たお芝居の役がマネキンでした。
ああ足びな、
はい、そうですそうです、
ありがとうございます、
は
い、
もうマネキンやってたんですか、マネキン動かないですね、
はい、7年前ぐらいですね、
ね、
はい、
であの僕も本当にお芝居で、うんうん、あのなんだろう、昔あの鴻上尚史さんそのラジオがありまして、それを聞いてて、うんうん、お芝居面白そうだなと思って、うん、で何度かミュージカルとか見に行ったりとかして、
うんうんうん、
でそれで本当に今回あの、まあ、あのそこからあの、まあ今中田さんたちがいる劇団おじさんの方を見に行ったりとかして、
うんうん、
まずその前にまあラジオもきっかけだったんですけどね、で見に行きたいなと思って、で何だろう、沖縄ってこんなにたくさん役者がいるんだってから、うん、もう僕あの、ね、沖縄の役者って本当なんかこうなんだろう、現代劇ってあんまりそうそういないかなと思ったんですよ、
うん、沖縄に、
うん、沖縄にどちらかというと時代劇とかそういった昔ながらの人情喜劇とか、
うち
な
芝居、
あそうだね、そうだね、うちな芝居とかはね、
イメージが強かったので、なんかあこんなに個性のある方たちがいるんだって、でそれでもうそれから興味持って、
うんうん、
でなんかあの毎回のように見に行ったりとかして、
楽しいよね、
面白いんですよね芝居ね、
でもね、どこに行けば見れるんですか、お芝居は。沖縄だと、
沖縄だと、まあ、劇場結構いっぱいあるんです
よ、そうです、劇場増えましたよね、
市民劇場とかと那覇市の海南にある我が町の小劇場とか、手だこ浦瀬の手だこホール、南城市のシュガーホールだったり、うんうん、沖縄市の足尾など、うんうん、劇場結構いっぱいあって、
またあの今後ね、また、はい、あのこれはいろんなお芝居もあるんですけども、ね、どうしようかな、ちょうど時間もねあのいい折り返しぐらいになってきたので、
はい、
ここまではじゃあ一旦あの役者としての中田さんのことをちょっとお話ししたんですけども、
うんうん、
じゃあ今度は仕掛ける側の中田さんとして、はい、ちょっといろいろお話を伺ってみたいなと、
はい、
これなんかいいちょっとなんかまとめ方だったんじゃない今、
うん、ごめんぼやっとしてて、
あそう、
うん、よかったよ、前半はね役者さんの視点からね、
う
ん、
そうそうそう、じゃあちょっとじゃあね、
はい、
30秒ほどちょっとジングルをねいきますんで、
はいはい、
じゃあ一旦こちらでございます。
わらわ くみたくみ。うんち。
はい、今回のわらば研究所はゲストにオリジンコーポレーションの永田健作さんをお招きして、ね、子育てと表現力の楽しさについて、
はい、
と言って多分今初めてテーマ言ったんじゃないかな今。
ああ本当だ、
ごめんなさいね。
なんとなんとそうですよ、
そうそうそう、開始36分にして
やっと
やっと
ま
あ
いいや、
まあ、これ20分余りですけど、
はい、
さあここからですね、はい、この今現在永田さんがこのお芝居をやられてて、うんうん、それでマネージャーとして、はい、まだこれからも今新たな展開があるんですよね。
はい、
ちょっとじゃあすいません、ちょっと私はまあこれはやっぱあすいません、僕はやっぱ今言おう思ったんだけどあんまりこう説明するのが、はい、失礼なことがあったらダメな思ったんで、
ううね、
今で十分失礼なんですけど、クラウドファンディングあるんですよね。
はい、きっかけは、はい、まあ、子供ができたことだったんですね。
はい、
まあ、独身の頃はアルバイトしながらでも好きなことやって、
うん、
ある程度生活は回ってたんですけど、はい、まあ、結婚して子供ができて、うん、いろいろなんやかんやこれから先これぐらいのお金がかかりますっていうのが見えた時に、はいはいはい、あやばい生活が成り立たないこのままじゃっていうのが見えて、うん、じゃあ演劇をやめるか、うんっていう分岐点を突きつけられたわけですよ。
これは、ね、誰にでもと言いましょうか、うん、ね、出てくるのかな、
う
ん、
そうですね、でももしここでやめたら、うん、僕絶対10年後か20年後ぐらいにもう酔っ払って子供にお前たちのために俺はやめたんだよって言いそうで、お前たちのせいでて夢を諦めたんだよってめっちゃ言いそうなんですよ。もう、
うちのと、うちのなんか過去にうちの家族の一員をしていた方が言った、
あそれはもうそうあったんですね。
でもね、
は
い、なるよね。
でなので、まあ、諦めたくないので演劇好きがやりたいので、うん、じゃあ演劇で生活できるような環境をまず作ろうと思ったんですよ、うん、
なるほど。
だからまあマネージャーもよくやってて、よく永田君はもう舞台をやめたのとか、うん、もうやらないのって、まあ、ありがたいことに言ってくださるんですけど、うん、本当にその環境が整ったら戻りたいなと思って、うんうん、まあ、何年後になるか分かんないんですけど、うんうん、そのためにまずその環境作りからちょっと今取り組んでて、うんうん、で演劇ってやっぱりなかなか、興味のある人ってまだまだ少なくて、
うん、
で僕たち作品を作って今回こういうあらすじですとか誰々が出ますとかっていう風に、まあ、PR していくんですけど、
うんうん、
そもそも演劇に興味のない人からしたらあらすじとか、うんうん、演者が誰かとかって正直どうでもいいんですよ、
うん、
別に、
うん、
だから僕よく例え話で言うんですけど、うん、もうハンバーガー食べる気のない人に、うん、もうこのハンバーガーの今回この肉にこだわってとか、うん、このレタスがどこどこのあれでっていうのを一生懸命ってだから食べてってやってる状況なんですね、
うんうんうん、
でもいやそもそもこの人に今はハンバーガーというか演劇見たいと思ってないっていうところに気づいてですね、
うん、
それはなぜかって言ったらいつまで経ってもチケット手売りなんですよ僕たち、うん、僕が入った時から15年間
本当だ、
友人知人に家族に見に来てって言ってるんです、
うんうんうん、確かに
そうじゃなくて、まあ、もちろんそれも大事ですよ、それもやりながら、うん、興味のなかった人をいかに巻き込むかっていうのを考えないと、
うん、
いつまで経っても知り合いの範囲内で回るんですよ、
うんうん、
それをずっとやってきたので食っていけないんですね、
うん、
じゃあ例えばこれが2割だとしてこの演劇好き、うん、知人友人が、
うん、
残りの8割の人をどうやって巻き込むかっていうのを考えてるんですね今、
うん、
で、うん、ちょっとそれとは少し話がずれるかもしれないんですけど今観光客ってめっちゃ沖縄いっぱい700万人も突破して、はい、人はいっぱい入ってきてるんですよ、
うん、
ということはこの入ってくる人たちに演劇を見てもらえればお客さん勝手に集まるじゃないですか、
うん、
僕たちがいちいちこうチケット持っていかなくても来るわけですから、
うん、
その必要性を作り出せば一つ何か柱になるんじゃないかなと思って、うん、僕が注目したのが修学旅行生だったんですよ、うん、
なるほど。
県外から来る修学旅行生は今民泊っていうのがすごく盛ん で、
うん、
でこれからも多分観光客増に向けて民泊っていうのがどんどん普及していくっていうところで、うん、民泊を題材にした作品を作ったんですね、
うん、
でそれを修学旅行のこの 校庭、修学旅行の校庭の中で演劇鑑賞っていうのをやりませんか、民泊なので。
なるほど。
であなた方例えば明日明後日民泊しますよね、その事前学習としてこの演劇を見て実際そこに行くっていう流れを作れば見る必要性が出てくるじゃないですか、うん、ハンバーガーを食べる必要性がここで出てくるんですよ、
う
ん、
なるほどなるほど、
っていうのを実現したくて、
うん、
でそれを今県とか、うん、あの観光関係の方に売り込みに行ってるんですけど、うん、いかんせん演劇ってライブなので、うん、見てみないとわからないんですよ。いや永田さんはいいいいって言うけどこれ企画書だけではわからん
なるほどね。
で今過去に上演したことがあったので DVD も持って行ったんですけど、そもそもライブなので演劇って
全然違いますよね、全然違いますよね、
ピンと来ないんですよ。わかりました。じゃあ、うん、そういう関係者に向けて上演をして作品の良さをもしかしたら分かってくれるかもしれないっていうお披露目のための資金をクラウドファンディングで今募ってるんですね、うん、
あなるほど、はい、そこなんですね、
はい、
そうか。
でそこに関係者見ていただいて、これは事業として成立するかもしれないっていう風になれば、新たなもしかしたら修学旅行観光のメニューになるかもしれない、
うん、
そうすると役者に定期的に収入が入ってくるかもしれないんですよ、
うん、
これが例えば月5万でもいいんですよ、何回舞台やるか分からないんですけど月5万でも入れば、例えば今みんなアルバイトしてるんですけど、まあ、1日だいたい6000円とか8000円とかして、
うん、
もしこの月5万いただくことができたら1週間はバイトしなくてもいいんですね、うん、これであるんで、うん、ということはこの1週間まるまる芸ごとに当てられるんですよ、
なるほどなるほどなるほど、
自分のスキルアップのために、うん、そうすれば演者のレベルが上がっていきますよね、うん、演者のレベルが上がっていい作品が作れるようになったら、
う
ん、多分客も増えていくと思うんですよ。
そうだ、
はい、
そうすることでちょっとずつちょっとずつ、うん、今みんなが劇団員が頑張ってるアルバイトってごめんなさい何の芸ごとにフィードバックされないんですよ、
なるほど、
コンビニもちろんその仕事は素晴らしいですよ、うん、ただ役者にじゃ何かやってこの8時間がすごくもったいなくて、
うん、
であれば舞台で得たお金でその時間を作り出し空いてる時間を、うん、そこで一生懸命稽古すればスキルが上がる、
うん、
スキルが上がればファンも増える、
うん、
ファンが増えればもしかしたら演劇だけで食っていけるような世界って僕の頭の中ではできてるんですよ、
うん、
めっちゃ鮮明に見えてるんですよ、
はい、
それを今逆算して進んでる感じです、
うん、
なるほど
すごい
という、
うんね、
運動でございます、うん、これはクラウドファンディングはこれちなみに、どちらから入れますか、
うん、ですね、キャンプファイヤーというサイトの中に
キャンプファイヤー
見つけたよ、
はい、
私、
はい、まあ、検索窓があって、はい、そこに、まあ、永田検索という、はい、
検索だけに
検索窓に検索が字違うけどな、はい、検索が、はいはい、沖縄の役者が舞台で生活できる道を作りたいというタイトルで出ております、
はい、
あと1ヶ月ぐらいだねきっと、
はい、ちょうど、で、ちょうどそれぐらいね、もう進捗状況で言ったら、はい、今ちょっと壊滅的な状況ではあるんですけど
そうかそうなんだ、
まあ、でもその流れでいうとこの今回この4月の、
はい、
また本公演があるので、
はい、まあ、いいですね、
それに絡めながらまたこうクラウドファンディングの PR してい
き
た
い、
これですね、
あ、ちなみに、このクラウドファンディングはちなみにおいくらからこれは参加できるんでしょうか、
3000円と5000円と1万円の支援がありまして、
はい、
目標金額が200万円と、
はい、
頑張ろう、
はい、頑張ろう、あと1ヶ月で、
はい、
あ、公演 DVD がもらえてしまうんだ、あと舞台の招待券とかがリターンでね、
はい、3000円で5000円それで1万円のコースがございます、
はい、
ね、うんうん、じゃあ私も、ぜひ今後、
はい、
参加させていただきます、
ありがとうございます、
もうぜひ番組で今言ったからね、今ね、
はい、
うん、
電波に乗りました
ね、乗りましたからね、
はい、
そうだよ、
はい、
なんかね、芸術とか演劇とかお芝居とかもそうなんだけど、うん、ライブで見るものとかって、うん、すごくそう、こう人を育てていく上で情緒教育だったりとか、うん、心の教育だったりっていう意味では本当に意味があって、
うん、
私前回のゲストの方が落語をやってくださったんですけど、小学校の時に小学校で見た落語を今でも覚えてるんですよ、でも生で人が何かをしてくれるってすごくやっぱり印象に残るし記憶に残るし大事だと思うんですよね、なかなかね、私舞台が大好きで、
はい、
なんで。
そうですね。やっぱ舞台やっぱね生き物ですからね。
そう思う、そう思う。
もうやり直しが効かないじゃないですか。
すごいなと思って。そこの面白さ、
スリルがあったりとかして。
そうなんですよ。映画ってもうベストじゃないですか。ベストを見てみんな安心じゃないですか。うん、何もトラブル。でも、うん、ライブって何が起きるかわからないっていう、
ね、この
ちょっとハラハラドキドキをお客さんと演者が一緒に共有するっていう。うんうん、
あとお笑いもそうですよね。
はい。
うん、いいね、まあ、あと歌もそうですよね、
うん、ライブはやっぱりね、そうそう、違うよね、うん、一度体験すると、
うん、
だからまだまだ体験してない方がたくさんいると思うので、うん、もうぜひぜひ本当にね、ライブで舞台をね、お芝居ね、はい、一度見たらね、大体ハマるよね、
う
ん、こんな世界だったんだみたいな、
こんなに
結構本格的だねっていうのは
本当にありますよね、へーってなるからね、
ありますね、
ぜひね、こうクラウドファンド、うん、見てもらいたいなと思います。応援お願いします、う
ん、ね、はい、そして先ほどちらっと出ました、
うんうん、
劇団大勢さんでは本公演があるんですね、
はい、4月の7日8日にですね、まあ、土日なんですけれども、はい、沖縄市民小劇場足部 の、 元コリンザですね、
うんうんうん、
の3階にある、劇場で、
はい、
必要のない私たちという公演をやります、
はいはい、
作演出じゃないですか。
そうなんです、はい、頑張ってます。
台本を書かれたってことですね。
書きました。
すごい。
しんどかったっすね。マジで。
海の苦しみ。
マジで。
これね、必要なね、私たちとは来たんですけど、これ結構あらすじがね、はい、際どいんですよね。
際どいんですよ。
はい。
エロ本の自販機が一つキーになっていて、このまあ大学で居場所のない大学生と、
うんうん、
このエロ本の自動販売機の流通業者と、
うんうん、
このエロ本に出てるヌードモデルの3名が、
はあ、
それぞれのこのコミュニティでこう何ですかね、必要とされてない、
はあ、
ないがしろにされてる人たちが自分の居場所を見つけるために、
うんうん、面白そう、
っていう、でエロ本の自販機自体がどんどんもうなくなっていってるんですね、
うんうんうん、
でこの作品書くことになったきっかけが本があって、
はい、
全国版あの日のエロ本自販機探訪機っていうのがあって、
本当だ、
全国のエロ本自販機をなくなる前に集めようっていう本があって、
へ、
この本の中にすごくいい僕に刺さった言葉があって、
はいはい、
100人のうち98人にとっては意味のないものだとしても、
うん、
残り2人にとってはかけがえのないものが確かにあるっていう言葉があって、これがすごく刺さったんですよ。鳥肌立った今、
鳥肌立った、うん、
そう、まあ、エロ本っていうのはまあキャッチーな設定ではあるんですけど、うん、メッセージをそれぞれの登場人物に、
うん、
渡して表現してる、
へ、うん、面白そう、
うん、
これが、4月の7日8日、
はいはい、
同日ですね、
はい、
沖縄市民小劇場アシビナ、
はい、
で入場料はおいくらでしょうか、
一般大人が2500円、
はい、
お手頃、
中高生ところ1500円、で当日500円増しになりますが、
はい、
当日でも、
はい、
このラジオを聞いた、
お、
もしくは永田健作の知り合い、まあもう初めてだけども知り合いだ、イチャリバちょうでと言っていただければ前売り価格で
今日から知り合い、
はい、ご入場できますので、はい、
今日来たから知り合いに、
はい、
いいんだ、
はい、大丈夫です、
はい、
ぜひぜひね、皆さんのね、はい、お足を運んでいただいて、
はい、
ね、沖縄の芝居結構やるなって、
はい、
見てほしいですよね、
本当です ね、
ね、あとね、オリジンさんでは毎年市民劇もやってるんですよね、
はい、今年はちょっとまだ正式には決まってないんですけれども、はい、毎年夏から秋にかけて戸部琉球超人という市民劇をやってて、はい、小学校3年生から本当に70代の方まで幅広く40名前後の方と一緒に舞台を作るっていうこともやってます、
は
い、
そうですね、このやっぱ初めて皆さん、ね、お芝居やられるじゃないですか、
はい、
この時にオーディションとかって見に行った時に、
はい、
なんかやっぱあるんですか、こう違うなとか、あ、みんな、あ、ちょっと違うの持ってるなとか、
ですね、ちょうど一個だけ、うん、このラジオの流れで言うとオーディションやるんですよ、うん、で小学生低学年来てこちら親御さんが座って、
はい、
でまあ、僕もオーディションやるんですけど、
はい、
この子に向かって、どういうことがやりたいですかっていうと親御さんが声
しますよありそう、すごいありそう、
はい、とか、あなた今何好きな部活とかやってますかって言ったら必ず親見ちゃうんですよね、うん、子供が、
はいはいはいはい、
じゃなくて僕と喋ろうかって、
はい、いいよ、こっちだよってね、
うんうん、だからあはぁと思って、うん、で、まあ、オーディション終わってこう集まっていろいろやるんですけど、例えば今の子供たちって、うん、例えば昔に比べて表現力が 弱くなってるとかっていうのをちょいちょい教育現場の方から聞くんですけど、全くそんなことはなくて、
だよね、
全くなくて、それこそ本当に思い込みで、あのいいんだよと、正解はないと、あなたが思った表現が正解だから自由にやりなさい、答えを求めたらダメですと、答えはありませんって言ったらどんどん出てくるんですよ。
だから
この表情が素晴らしいんですよ。
いいですね。
これ役者にもできないんですよ。これは僕にはできない、この顔僕にはできない。で僕たちが考える、僕が考えてしまう演劇の常識とは全く違うことやるんですよ、はいはいはい、真後ろ向いちゃったりとか、いなくなったりとか、すごいね、俺ここでいなくなるないっつって、お前すごいっつって、勉強なるわっつって、
すごいですよね、子供の可能性というか、これだからやっぱ教育現場がさ、表現力が弱まってるって、表現させる場がないんじゃないのみたいな、そういうことですよね。こう答えがいつもあって、正解があって、でその中で何かを求めて、やっぱきついですよね、
とか演技とかしててもやっぱどっかで見たような映画とか、上手、本人はすごく満足げなんですけど、それは君の表現ですかっていうのよく聞くんですよ。どっかで見たの真似してないって、それ本当に正解って、いや私ははいこれでやって、本当に本当っていうのをずっとこうネチネチネチネチ突っ込むとやっぱ出てくるんですよね。
いや面白そう、
それだよそれって、
オリジナルだねみたいなね。
それやりたいんでしょって言って、
オリジナルのオリジナルを出していい場があまりないですよね、その靴下がさ、ちぐはぐも怒られちゃうぐらいだから、なんでっていうね。だって膝から上の靴下今何2杯あれダメなんですよ、
靴下までね、は
い、そうだからなんかさ、本当にどうしてこんなにみんなでこう標準に合わせなきゃダメって、ダメ出しされちゃうんだろうみたいな。で個性豊かな子ほどちょっとドロップアウトしがちだし、別の学び方を選んでしまったりとかっていうのはしょうがないよねって思うし、なんかそのいろいろ課題がありそうですよね、ケイシーさん。ここ
そうなんですよね、まだこれね、ぜひそのさっきのクラウドファンディングもそうなんですけども、ぜひこの芝居はね、県外でもぜひやってほしいですね。
あ、
そうするとまたさ、
ね、
可能性上がるじゃないですか、
もう
そのためにはもっとね、
あ
の
いろんな人に知ってもらいたいね、
知ってほしい、
はい、
ということで、はい、なんだろう、表現力ってね本当大事なんだなと、ね、もうこれからなんだろう、もっともっとね、表現力のね、こうね、あの研ぎ澄まされた子たちが出てきてね、
本当さ、子供たちの表現を見て学ぶことしかないですよね、私たちが、ま、
表現者も大事なんですけど、それを受け入れる周りの方がもっと大事かなと。
そうですね、僕ら、
そうですね、子供の自由な表現を、そういう見方もあったのかって答えられるのか、なんじゃそりゃなのかで大きく違いますもんね、
全然違います、
本当に本当に。
いや本当に今日はもうね、深い話が
またないよ、ほら終わる前にどど盛り上がって終わらないよみたいなやつ
そう
まだまだ聞きたいことがあるんじゃないの、ね、みたいなやつ。4
月から90分番組しよう も
ない、ね、
スポンサー探さんといかんけど、
ね、あでもあのエロ本の、ね、自販機とか書かれちゃうと、それこそ教育現場からね、ちょっと子供どうなのって書いてるけど、あのフェイスブックでも拝見させていただいたし、このテーマもそうなんですけど、今の子たちがその表現力が下がってるっていうのと同時に、こう自分の必要性を感じられないみたいなのってすごくあると思うの、社会の中に。で、あの永田さんもね、ぜひ中学生以上のお子さんと親子で来てくださいって書かれてたんですけど、はい、あのほらエロ本の自販機って2回も3回も言いたいだけ、なんだけどこれにとらわれずに、ぜひここの先にあるこう、メッセージをね、見に来てほしいですね。
ありがとう、本当そう思う、
ちょっとみんな、だからよ、
ね、ね、じゃあ改めまして、4月7日8日、
はい、
劇団オゼ第51回本公演、
はい、
必要のない私たち、こちらね、また、ぜひ大成功願って、
はい、チケットの予約、お問い合わせは劇団オゼさんまで、
はい
はい、
98-866-6118 までお電話ください、
はい、
よろしくお願いいたします。ということで時間いっぱいでございますよ、
本当ですね、
はい、
楽しかった、
はいねはい、まあ、番組ではですね、はい、皆様からのメッセージも募集しております。
はい、
メールアドレスがわらけん780@gmail.com、
はい、
waraken780@gmail.com でございます。はい、はい、わらばー研究所ね、本当にもうまだまだ話し足りない、
ね、
延長戦もやりたいぐらい、
本当ですね、また遊びに来てください、
はい、もうぜひ、
ありがとうございました。じゃあですね、もうこれはあともう挨拶しかないんだな、これな、時間みたいな、
そうだよ、
改めまして、はい、本日は中田健作さんありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、
また来てくださいね。はい、では時間いっぱいでございます。わらば研究所、この放送は、沖江通り純駆動から歩いて30歩おそばの大福さんの提供でお送りいたしました。ありがとうございました。それではまた浦添の、マサゴンさん、個人サポートありがとうございます。スポンサー大募集でございます。
大募集です。
はい、はい、よろしくお願いいたします。
はい、
私たちもクラウドファンディングしたいってから、はい、もうね、うん、これは今の頃の叫びでございましたけど、
あ、本当だね、はい、なんかすげえさらっと聞き流しちゃった、ごめん。スポンサー大募集中。
はい、はい、ね、いい番組作りましょうね。
作ってると思うよ多分、
うん、
きっと
やっちゃいましょう、
うん、頑張りましょう。
よし、
はい、
じゃあそんなね、そんな熱に燃える私ケイシー高見社と、
はい、子育てアドバイザーホーリーでした。
で、今日は豆腐姫さん、ココちゃん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、それではまた来週この時間にお会いいたしましょう。それでは皆さん、さようなら。